誰かと誰かのゲーム話。はい、ということで始まりました。誰かと誰かのゲーム話でございます。この番組は私、もちおと。
はい、皆様こんばんみ、私、カステルでお送りしております。
はい、ということで、カステルさん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、はい、お願いいたします。
はい。さあ、今回はですね、私の方から。
はい。
ですね。
はい。
ちょっとお話ししていきたいと思いますが。
はい。
はい、まあ、今年ね、この2020年というのは、まあ、ね、どうしてもコロナで、ね、いろんなイベントとかが中止に、ねうん、なっちゃいましたけど。
ね。はい、
その中の私個人的に残念だったイベントが、東京ゲームショー。
はい。
はい、ゲームショーね、私大好きでね、毎年行ってたんですけど、はい、今年はほら、オンライン開催ということで、
そうですね。ね、
はい。幕張メッセとかでね、毎年わーってやってたのが中止になっちゃったんですよね。
はい。
で、カステルさんに質問です。
はい。
東京ゲームショーって行ったことあります？
東京ゲームショーはですね、行ったことはあるんですが、
はい。
多分高校時代に行ってたくらいなので、
うんうん。
本当に、うろ覚えな記憶しかないですね。
ああ。じゃあ、
はい。
あれですね、高校時代っていうことは、じゃあちょうど、ん？何ぐらいだ？
はい。なので、高校あたりだ、なので、メガドラ、サターンとか、そのあたりですね。
あ、じゃあ、
はい。多分、サターンのあたりかな。
サターンのあたりだ
なので、はい。なので、二十歳になるかならないか。
うん。
そのあたり。
なるほど。わかりました。
はい、
ね、
はい。
その頃って、
はい。
東京ゲームショー、まあ、そういうね、ゲームショーのイベントとかで、何を目的に行ってました？はい、やっぱ新作、
その時はやっぱり新作ゲームのプレイですよね。
ああ、やっぱり。じゃあ、
はい。
各メーカーさんからいろいろなんかもらったりとかしました？
ああ、もうそれはあれですよね。本当に各メーカーさんがこぞって紙袋もしくはビニール袋ごとドサッと渡してくれるのを一つにまとめるのが大変だったとか、そういうやつですよね。
そういうやつですよ。
はい。
はいはいはい。ね、で、そのゲームショーとかで私、
はい、
そういうねチラシとか集めるのすごい好きなんですよ。
はい。
で、その特にねそういうチラシとかの合わせて体験版って入ってる時ってあるじゃないですか。
はい。あ、はい、はい。
これがね体験版が入ってるとめっちゃ自分テンション上がるんですよ。
はい。
で今回はね。体験版の話をちょっとしてみようかなと思いまして。
なるほど。
はい。
はい。
で、実際ゲームを買うにあたって、
はい。
はい、ちょっと年齢を落とします。自分が小学生とかだった頃、
はい。
体験版とかってありました？
体験版はなかったですね。ああ、でもそうですね。小学校の頃は MSX 持ってたんですけれども、
はい。
MSX のですね、MSX マガジンとかそういったゲーム雑誌の中でですね、
はいはい、
ディスクステーションっていう、
はい、
ゲームのディスクがついたですね、各月か月間で出てる、フロッピー好きの雑誌がありまして、
はいはい、
その中にですね、体験版みたいな、ミニゲームが入ったディスクがあったりとかっていうのは、記憶の中でちょっとありますね。
ねえ、さすが MSX ユーザーですよ。
はい。
これね、MSX ユーザーのカステルさんだからそういう答えが出るんで、これが、はい、私、ファミコンとかだったりとかすると、体験版ってファミコンとかじゃないんですよね。
はい、ファミコンではさすがになかったですね、確かに。
そう。で、
はい、
その頃って、
はい。
どうしてたかというと、
はい。
お店の店頭にあるゲームですよね。
ああ、そうですね。
ね、それで、こう、あ、置いてある。じゃあこれちょっと遊んでみようってこう遊ぶという。まあある意味それぐらいしか、はい、店頭でちょっとやるぐらいしかできなくて、あとは友達が遊ぶみたいな感じでしたよね。
はい。はい、
だから、その、体験版っていう響きっていうのは本当最初パソコンとかでしかなくて、
はい。
そのディスク、MSX のディスクステーションとかって、 あれいろいろ入ってたじゃないですか。
はい。
だからそれがね、なんか、やっぱりこう、ちょっと、ファミコンとかとは雰囲気が違う。あ、やっぱりこう、パソコンとかってこう、ちゃんとゲームが本についてくるんだ、なんていうのね、すごい思ったのはね、覚えてるんですよ。
はい。
で、今度は、じゃあ、ちょっと、年齢を、ちょんと上げて、本格的に体験版が家庭用ゲーム機とかで出てくるのって、
はい。
やっぱり、プレステサターンあたりからなんですよね。
はい。
で、プレステーションとかサターン、セガサターンとかって、カセットから、その、
はい。
媒体がディスクに変わったじゃないですか。
はい。
で、媒体が変わって、体験版とかが雑誌とかに付くようになって、そして、はい、ゲームショーとかでも配られるようになってきたんですよね。
はい。
で、私みたいなもう、なんていうんですか、もうチラシとか大好きな人間はそこで、ほう、体験版だーみたいな感じでね、こう、
はい。
もらいに行くという、そういう、ね、図式が出来上がってくるんですけど。
そうですね。
はい。じゃあ、カッセルさんにまたクイズをちょっと出してみたいと思います。
はい。
ゲームソフトを買うと体験版が、別のゲームの体験版がついてくるというので、すんごい話題になったのがありますけど。
はいはいはい。はい。わかりますわかります。
わかります。
言いたいことはわかります。はい。
プレイステーションで。
はい。
出た。そのゲームって何ですか、
はい、はい。トバルナンバーワンですね。
ですよね。
はい。あれは正直、おまけソフト、どっちがおまけだよっていうような感じでしたもん ね。はい。
そう。だから、ファイナルファンタジー7の体験版がトバルについてくるっていうこと で、
はい、
で、
はい。
今にして思うとあれすごくないですか？ジャンル違うのに。ね、
はい。
なんか、RPG に別の RPG の体験版じゃなくて、はい、対戦格闘ゲームに RPG の体験版がついてくるってあれすごいなっていう。
そうですよね。本当に、なので、まあ、世間から見るとやっぱ、とあるナンバーワンの手こ入れがどうしても必要だと思われたんだろうなと。
ねえ、とあるナンバーワンってやると意外と面白いんですけどね。
そうですよね。他の対戦格闘と比べちゃうから、評価が低くなるんですけれども。
そうそうそう。
こういうものだっていう割り切りで、ゲームを楽しめば。
そう。十分楽しめるね、ゲームなんですけどね。はい、で、体験版っていうのがなんか、やっぱりファイナルファンタジー7っていうのは、すごいなんか世間的にも一気になんか広まった感もあって、体験版にお金払うのも悪いことじゃないよ、みたいなね。
はい。
あってほら。すんごい売れましたもんね。
そうですよね。
で、頃って、そのプレイステーションってコンビニでね、
はい、
こうデジキューブとかね、
はい、
やってて、なんかコンビニでゲームが買えますよみたいなことやってて、はい、で、セガサターンの方はセガサターンの方でまた、テックサターンとかいう雑誌とかでね、よく体験版がついてたりとか、はい、何かしら買えばついてくるみたいなところでね、こう体験版ってすごく出てたと思うんですけど。
はい。
もうちょっと年代を上げて、今度はドリームキャスト。
はい。
ドリームキャストで、ちょっと画期的な体験版ソフトが、
はい。
1000円でここまで遊べます。はい。それ以降は、またお金を払ってくださいねっていうゲームがあったの知ってます？はい、
あ、それは多分ですね、私もそれに釣られて買ったと思います。ドリームキャストのエターナルアルカディア。
さすが
でしょうか。はい。
正解でございますよ。
はい。そうなんですよ。あれは本当に、体験版じゃなくて、製品版の、例えば第1章から第2章まで遊べるみたいな形で、
うん。
はい。本当に体験版ではなくゲームそのものが、イントロだけ遊べると。
そうそうそう。続
きがやりたかったら、そのセーブデータを引き継いで、製品版買ってくださいねっていう、売りだったので。
はい。
はい。
ね、 いわゆる、ね、本当にミニゲーム的なところから、もう、
はい、
ゲームがほぼ、ボーンってしっかりしたのが入って、で、一応、その、イントロ部分は全部丸々っていう風に、なんかその、アプローチの仕方も変わってきた感じがすごくするんですよね、はい、エターナルアルカディアって。あの、売り方、
はい、
雑誌に、ただ雑誌についてくる体験版でも、こんなにもう内容も、ね、
はい、
その先行体験版って言ってる割には、いやいや、これもうゲーム本編じゃんみたいなところがすごくあって。そうなんですよね。うん、
はい。今までロールプレイングゲームの体験版だったりすると、本当にエピローグのエピローグぐらいで、
うん、
例えばまあちょっと多く入ってたとしても、最初のダンジョンをクリアして、宝物がどんなものが手に入るとか、バトルシステムをどれくらいちょっと体験できるくらいだったんですけれども、
うん、
今回のこのエタナルアルカディアについてはもう、そうじゃないよと。ここまでは遊び込んでくださいよっていう形で、本当に、長時間、丸々遊ぶことができたので。
そうなんですよね。
はい。
だから、もう明らかに、その、遊べる時間も内容も、
はい。
ボリュームがもう全然違ったんですよね。
そうなんですよね。
だから、すごい、そういった意味では、まあ、ゲームももちろんね、エターナルアルカディアすげえ面白いんですけど、
はい。
うん。それだけじゃなくて、売り方もね、なんかすごい、ちょっと変わった。はい、その、なんか、体験っていう、体験版みたいな、そういうところでのイメージとかをさらにこう、一段階変えたっていうソフトかなっていうふうに自分思ってるんですよね。
はい。
でですよ。
はい。
さあ、じゃあここまでの流れを来て、
はい。
今につながっていくんですけど、
はい。
最近何か体験版ってやりました？
最近体験版はですね、正直スイッチの体験版をたまにやろうかなと思ってはいたんですけど。
はい。まさかまさか。
体験版って、はい。体験版って、悪い言い方すると、ライブラリーにゴミが集まるじゃないですか。
はいはいはい。
はい。はい。ダウンロードの中に、A ってソフトがあります。B ってソフトがあります。C ってソフトがあります。D 体験版って書いてありますって。
はいはい。
いうふうに並んでると、ちょっと体験版って書いてあるアイコンがすごくゴミに感じるんですね、私。
あー。なるほど。
はい。
うん、でもちょっとその気持ちわからないでもないです。
はい。なので体験版をやらない、体験版はやらない代わりに、今スイッチの e ショップとかだと、インディーズゲームがだいぶ増えてきた上に、
はいはい。
セールもだいぶ、やってくれてるので、
はいはい。
はい。500円以下のインディーズゲームを見て、それを買うようにしたりとかですね。
お
ー。そういうことをやってたりもしますね。
なるほど。
あとは体験版は本当に体験版として、任天堂の先行体験版みたいなものをダウンロードして、で、ちょっと遊んだら、その体験版は消すみたいな形をしてですね。はい。
なるほど。ね、
はい、で、
確かにね、その、体験版って書いてあるアイコンがゴミになるっていうのはね、ちょっとその気持ちわかります。うん、
はい。
で、その、今、ね、体験版、確かに、その、なんかいっぱい並んでるライブラリの中でね、その体験版って文字嫌がるっていうのはあるんですけど、逆にね、はい、その e ショップの中で、体験版ってめっちゃあるんですよね、
はい。そうですよね。体験版ありなしのチェックボックスがあるくらいですもんね。
そうなんですよ。で、
はい、
そのチェックボックス体験版ありってやると、それこそ10や20じゃなくてもっとすごい数ドーンって出てくるんで、
はい。
今日、はい、この体験版の話をした、ね、私の目的として、ちょっと、
はい。
次の二つを、ちょっとね、あげたいんだけど、一、
はい、
つは、
はい。
ゲーム、新作予約して買うとか、まあ、もちろんいいと思うんですけど、すでに出てるゲームを買うときに、
はい。
こう、体験版、もし出てたら、その体験版を、やってから中身ね、自分に合ってるかどうか確認してから遊ぶ、うん、それを買うっていう流れと、もう一つが、はい、 普段自分が絶対やらないようなジャンルの体験版とかをやってみるおすすめでございます。
なるほど。
体験版って要はタダじゃないですか。
はい。
せっかく体験版出てるんだから、普段自分がやらないようなの、やってみるっていうのも結構面白いです。
そうですね。
お金払うのはちょっと、でも、あ、こういう自分が普段知らないジャンルでも体験版ってあるんだって思った時に、
はい。
あえて、あ、やったら面白かったってなるかもしれないし、やっぱりこれ自分には合わないな、とかになるかもしれないし。
うん。
で、ぜひね、ちょっとこれ、お時間ある時でいいんで、これ任天堂の e ショップもそうですし、プレイステーションストアもそうですし、はい、あとは、
はい、
その、Xbox の方の、ね、あっちのストアでも、いや今ね、どのストアも、ほんと体験版っていっぱいあるんで、はい、
うん。
あえてやらないジャンルをね、
ない。
手出すっていうのも、その自分のね、はい、ゲームの幅が広がるんですよ。
はい。
で、そして、あ、このメーカーのこのジャンルって実はやったら面白かったんだ。みたいなのが、こう自分の中でこう、
はい、
新たな発見とかができると思いますんで、特にね、はい、おすすめなのが、普段あまり皆さんやらないと思われる、例えばシミュレーション RPG とかね、あと、アドベンチャーとかね。
はい。
アドベンチャーも、そのサウンドノベルゲー、ね、その好きな人は好きだけど、やらない人って本当やらないんで。
はい。
でもそういうのも体験版出てたりとか、シミュレーション RPG なんてなんか難しそう、ちょっとやだなとか、そういう風にしてやらない人とかも結構いらっしゃるので、
はい。
なんか難しそうだなと思うのもあえて、体験版をやってみるというのも一つの手かと思います。
うん、
あとは3D ダンジョン RPG とかもそうですね。なんかとっつきにくいじゃないですか。
はい、
ちょっと手出しにくそうなのをあえて体験版でやってみるという。
はい。
で、なんでこう体験版って私が押すかと言いますと、体験版作るぐらいのソフトですよ。はい、メーカーは気合入ってるんですよ、
は
い。で、さらに体験版って、要は、それがつまんなくったら、ゲーム売れないじゃないですか。
はい。
だから、各メーカー気合入って体験版作ってるんですよ、今は。
はい。
昔ね、セガサタン用ソフトでね、体験版配布してね、見事に大こけした、女神転生の外伝のね、ロンドンみたいなね、悲劇ありますけど、はい、まあ、今は本当オンラインで e ショップでこう配信がどんどんされてますんで。
はい。
そこの中からこうちょっとつまみ食い。これをね、はい、ぜひともやっていただいて、自分の好きなゲームジャンルだけじゃなくて、もっともっとゲームの幅をね、こう広げてもらいたいなっていうふうにちょっと思うんですよね。
なるほど。
はい。で、あとこうやってね、体験版とかいっぱい遊んどくと、自分がだんだん、あ、逆にこういうゲームが好きなんだなっていうのが分かってくると同時に、ここのメーカーのゲームは合うんだな、ここのメーカーはちょっと自分に合わないんだなとか、そういうのもだんだん分かってくるんですよ。
はい。
で、そうすると、やっぱり、だんだんメーカー推しみたいなのもできたりとかもするんで、
うん、
そうすると、じゃあ、ここのメーカー、今まで知らなかったけど、新作これ出てるし、あ、逆にセールで安くなってる、ちょっと行ってみようかな、みたいな。そういうこともね、できたりとかもするんで。
はい。
ぜひぜひ、この、ね、普段、ね、こうゲーム、高いじゃないですか、最近のゲームって普通に買うと。
そうですね。
うん。パッケージソフトをね、5000円とか6000円とか平気でしちゃうんで、ちょっとこういう、せっかく体験版あるのでつまみ食いとかを私はおすすめしたいなっていうお話でございます。
うん、あ、なるほど。スーパーファミコンの時も体験版があったらもっと良かったですよね。
ねえ。
スーパーファミコンのソフトは高かったですから。
高かったのも、だって14,800みたいな、はい、本体と同じでしょうみたいなねえ、ソフトがゴロゴロしてましたからね。
はい。
だからやっぱねえ、今は本当そう思うと、いい時代になったなって、そうやって、ね、
はい、
体験版っていうのがね、いろいろこうできるので。
はい。
あと、 これ同じことがパソコンでも言えます。
はい。
パソコンのゲームソフトとかでも、やっぱり同じように体験版ってこうね、各メーカーのホームページ行くとか行くと、あったりとかするんで、う
ん、はい。
ぜひちょっとそういうのも、まあもしね、パソコン持ってる方、ね、そういうのも見ていただけるとよろしいかと思います。あと、ね、はい、中にはね、無料でね、期間限定で配ってたりとかする場合もあるので、
はい。
もう無料で配ってたらそういうのはもうぜひゲットして。ね、それで遊ぶっていうね、ところも。
はい。
で、最近、任天堂とかも無料やりますよね。はい、無料体験じゃないけど。そ
うですね。忍者らもう無料ですもんね。
そうそうそうそう。ね、こう無料の、ね、まあね、後で課金してみたいなところはあるんですけど、
はい。
ね、最初ちょっと遊んでみてよかったらみたいな。ところはあるので、だからそういうのもなんかだんだんね、体験版からね、ちょっと発展して、そういう無料のソフトみたいな感じでね、またちょっと流れも変わってきたりとかもするので、
はい。
いろんな形でいろんなゲーム、本当に全部遊びきるのは難しいぐらいの数が今出てますから。
そうですね。
で、その中で、ああ、自分これ合わないっていうのをできるだけ作らないようにするためにも、自分の好みのゲーム、うん、そういうのを知っとくという意味でも、おすすめ、体験版。
はい。
ということで、うん、ね、ちょっとお話しさせていただきました。
はい、なるほど、わかりました。
はい。ちなみにですね、一番すごいなと思った体験版を最後にちょっと話ししますと、
はい。
パソコンになっちゃうんですけど、
はい。
RPG スクールって知ってます？
あ、はいはいはい。
ね、自分でロールプレイングゲームが作れますよっていう。
はい。
で、それの最新作 RPG スクール MV だったかな？とかあるんですけど、これの体験版がすごくて、はい、ソフトをダウンロードして、パソコンにインストールすると、はい、1ヶ月間は全部の機能が使えますよと。
へえ、すごいですね。
で、そこで気に入ったらお金払ってくださいねっていう、期間限定タイプですね。
は
い、
うん。
いや、全部の機能使えちゃうの？みたいな、ちょっと説明見てびっくりしたんですけど。
はい。は
い、いやー、だからちょっと、自分今度暇があったら一回ダウンロードして触ってみようかなとか、ちょっと思ったりしたんですけど。うん、やっぱパソコンとかになると、はい、やっぱりこう、まずソフトが動くか動かないかみたいなところも多分ね、それぞれパソコンって性能が違うから、まあだからそういうね、はい、その試しにいや使ってみて使えるようだったら買ってくださいねっていう形になってると思うんですけど、いやそれにしてもすごいなぁと思って、はい、1ヶ月
そうですね、てっきり RPG 作るの話が出たんで、サンプルでついてる一番最初のこんな感じのゲームが作れますよっていうゲームが、製品レベル並みにすごいっていう話になるのかと思ったら。
違うんです
よ。そういう話で、そういう話をさらに飛び越えたね。
そう、飛び越えた。
はい。
もうサンプルゲームはどれもこれも強烈ですからね、出来が。
はい。
こんなことできる、あんなことできる、ここまで作り込めばこんなことできるよっていうのがね、こう、お手本。はい、でもお手本って言われても逆にこれ萎えるよ、こんなのに、
ここまで作り込むやついないよと思っちゃうんですよね。はい、デザイモンってあったじゃないですか、昔。
はいはいはいはい。
はい。シューティングゲームも作れるやつだったんですけど。
はい。
はい、敵キャラを1ドット単位でデザインしたり。
ね、そう書き込めますよね。
はい。はい、
あれやりました。
で、こんな感じの作れますって出てきても、うん、ここまで作れるやつ。ことなんかやんないよと思って。
うん。
はい。
デザイモン、もうちょっとこれ話脱線しちゃいますけど、デザイモンね、はい、セガサターンでデザイモン2っていうソフトがあったんですよ。
はい。
で、私、シューティングとか好きだから、ちょっと自分で作ってみたいと思って買ったんですよ。
はい。
そしたら、あれ、セーブするときに、やっぱり容量大きい方がいいっていうことで、うん、セガサターンってほら、拡張ラム。
はい。あ、はい。
ね、セーブ、差し込む、この、なんかカートリッジあったじゃないですか。
はい。
私ね、そっちにセーブして、ゲーム作ってたんですよ。ちまちまちまちま。
はい。
そしたら、セガサターンの差し込み口って、はい、
ああ、はいはい。
バグるじゃないですか。
緩いので、はい、緩いので、紙を挟まないとダメなんですよね。
見事にデザインもね、データ飛んだんですよ。
はい。
もういい、もういい、とか思っても、はい。それで投げ出した覚えがありますね。
はい。そうですね。セガサタのパワーメモリーは、特にトキメモ版は消えやすかったですからね。
ねえ。緑のやつね。
はい。は
い、いやー、あれねー、なんとかなんなかったのかな。
いやー、そういう話をしてもあれなんですよ。メーカー公式見解で、仕様ですって言われちゃうんで。まあ、セガはソニーみたいにそんなことは言わないとは思うんですけど。
いやー、でもね、あれほんと、ね、差し込みね、なんか、
はい、
ピンが細いんだかなんだかわかんないんですけど、なんかね、はい、こう、データがたまに壊れるんですよね。
はい。なので、紙を、スロットと本体の間に、うまく、何枚か挟んで、カートリッジが、ずれないようにするみたいなことは聞いたことがありますね。
うん。やっぱりしっかり位置固定してね。そうそうそう。
はい。
ですよね。でも、だからもうデザイモン2はもうね、ちょっとある意味もうね、トラウマじゃないけど、嫌な思い出はありますよね。結構作ったんですよ。
はいはい。
敵キャラクター結構書いて、ボスキャラクターも書いて、うん、ステージ1、ステージ2ぐらいまで作ったのかな。
うん。
そこで飛びましたから。
ああ。
もうっていう。だから、今ね、そんなのないじゃないですか。ね。もうそういうのは。はい、だから、ある意味、今のソフトだったら安心して作れるんじゃないかなとは思うんですけど、
うん、
最近あんまないですね、デザイモンみたいなシューティング作るやつ、うん。
そうね、シューティング自体はやっぱり下火になっちゃってるので、シューティングスクールはもう、出してもコアな人しか飛びつかないでしょうね。
なんか、また出してくれればな、自分が多分買ってまたやりたいなとは思うんですけどね。
はい、あとはゲーム性能がちょっと、ゲームのハード性能が上がりすぎちゃってるので、多分シューティングゲームを作ろうってやっても8ビットゲーム機ぐらいのデザインぐらいしか皆さん作れないんじゃないかと思うんですよね。
ねえ、なんか、プレイステーション4でなんだっけ、ドリームユニバースとかいうソフトなんか、自分でゲームソフトが作れますよみたいなのが発売になってるんですけど、
はい。
なんか、それも、なんかポリゴンでね、こういろいろ地形を作ったり、ね、キャラクター作ったりとか、それに当たり判定つけてアクションゲームとかそういうのがいろいろできますよ、みたいな。そういうのはね、あるんですけど、なんか操作が難しそうで、ちょっと手出しづらいんですよね。そこまでなんかポリゴンのグリグリのじゃなくていいから、
はい、
デザイモンぐらいの出ないかなっていうところはあるんですよね。はい、カステルさんはちなみにデザイモンって何でやりました？
デザイモン自体はですね、私自身は持ってなかったんですけれども、
うん、
何やってたかな？ M2 だったかな？多分 MSX2 でもデザイモンに似た感じの作るゲームがあって、それを見た感じがしますね。
結構ね、昔はいっぱいありましたもんね、ああいうのね、ほんとね。
はい。
そうそう。ねえ、ちょっとまた、じゃあ、これあれですね、また、そういうなんかこう、スクール系のはまたちょっと別の機会にちょっといろいろ話しましょうかね、また。
はい。
ね、その辺は、多分カステルさんも作ったことあるんじゃないですか？
はい。私はそこまで作り込むのは苦手なので。はい。
じゃあ、またちょっと、その辺は。
はい、
後日ということで。じゃあ今回は、こんな感じでちょっと、
はい、
まあ、話若干脱線しましたけど、
はい、体験版。すいません、最後脱線させちゃいましたか。
はい、ごめ
んな
さい。
はい。
でもね、ちょっと、ね、体験版のお話、ね、今本当にオンラインで、ね、はい、いろんなショップからね、こうダウンロードできますんで、ぜひ、いろいろ遊んでみて。はい、ちなみに、体験版っていうアイコンはあれ、消すことできますからね、はい、確か。削除ができたはずなんで、
はい、そうですね、はい、
飽きたらもうどんどん削除して
って、はい、飽きたらどんどん消す感じでしてますね、はい、はい、
なのでちょっとそれでね、
はい、
ぜひぜひ、はい、いろいろ遊んでみてください、
はい、
はい、じゃあ最後にちょっといつものを言って終わりにしたいと思います。誰かと誰かのゲーム話では皆様からのお便りメッセージをお待ちしております。 ツイッターのハッシュタグは、誰誰ゲーム話となります。そして、メールですね。メールにつきましては、以前の私の番組と全く変わってないんですけど、mochiogamedaisukidx@yaho.co.jp となっておりますので、よろしくお願いいたします。はい。
はい。
ということで、今回は体験版のお話の方をちょっとしてみました。ということで。はい。最後に、カステルさんの方から何かありますか？大丈夫ですか？
あ、大丈夫です。
はい。じゃあ、今回のお話はこの辺で終わりにしましょうかね。
はい。
はい。ということで、今回は、私、もちおと。
はい。私、カステルがお送りいたしました。
はい。今回のお話はこの辺で、また次回をお楽しみに。それではまた。失礼しまーす。
失礼しまーす。